ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
はい、 CK プロモーションスタジオの小松崎千里です。
とても可愛らしい声ですけれどもCK プロモーションスタジオの CEO、まあ、代表ということですが、小松崎千里さんをお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この CK って何の略なんですか？
はい、もう名の通り小松崎千里の略でございます。
なるほど。そして、はい、プロモーションスタジオですが、はい、どういうことをやってるんでしょうか？
はい、こちらの業務内容は育成事業をしておりまして、主に私はダンスレッスンであったりとか、将来芸能界を目指す子どもたちへの育成をしております。
うんうん、将来芸能界に進みたい子どもたち。
はい、
まあなんと大胆な
大胆な
スタジオっていうのはどこかにこう設けてるんですか？
いえ、実はですね、起業したのが最近というのもあり、このコロナ禍というのもありまして、拠点を決めれずにおりまして、一応その会社の登録としては水戸市の拠点になっていまして、今はいろんな既存のスタジオさんだったりをお借りして事業をしております。
ということは、はい、小松崎さんの事業を受けたいと思ったら、はいはい、どういうところをチェックすればいいんでしょうか？
そうですね、私のホームページに契約しているスタジオが載っているので、うん、そちらを検索していただいたりとか、またはお電話でお問い合わせをくださると、一応何箇所か、ひたちなか、水戸、那珂市などでもスタジオを契約をしているので、そちらのスタジオにご案内をさせていただいております。
そしてやがては芸能界へって思う子たちだと、
はい、
ある程度こう意識も高いし、
はい、
それからレベルも高い人じゃないと、はいはい、芸能界にチャレンジできないじゃないですか。
でもですね、本当にこうちょっと自分で一歩踏み出してみたいなとか、自分自身の殻を破ってみたいなっていうちょっとしたきっかけの子もチャレンジできるようなスクールになっております。
そうですか。
はい、特に審査とかもなく。
ということは何歳から何歳の人たちが生徒さんで来てるんですか？
今はですね、実はリベラアカデミーという、リベラという芸能プロダクションさんのところと契約させていただいておりまして、そのリベラアカデミーというところに私は講師で入らせていただいてるんですけども、うん、そちらだと小学校3年生ぐらいから、うん、大人の方だともう23ぐらいの方も通いに来てくださってます。割合的に一番多いのが支援教室で のレッスンを持っているので、そこの支援教室のお子さんたちっていうのが結構大勢いらっしゃって。
支援教室っていうと具体的にはどんなお子さんたちになるんですか？
はい、はい、具体的にはダウン症であったり多動症であったりとか、そういった障害を持つお子さんたちの、うん、はい、中でやっぱり体を動かすっていうことがとても大事な、うん、教育の一つとか、その生きるための一つ の大事なポジションになってくるので、そこに音楽と合わせて体を動かして、うん、はい、よりこう体力の向上だったりとか、またはこうダンスを通じた対人関係をこう慣れていく、その構築だったりとかっていうところで、うん、はい、レッスンをしております。
なるほど。よくダウン症のお子さんたちのヒップホップ、
はい、
もう素晴らしいっていう子たちが、はい、よく取り上げられますけれども、
はい、
本当に健常者以上に体を動かしますよね。
そうなんです。もう私そのレッスンを始めてからすごく学んだことがあるんですけれども、どうしてもこう、まあ、健常のお子さんとかって周りの目が気になったりとか、こう踊らなきゃいけないみたいなのがどうしてもこう強かったりとかして、なかなか自分の表現っていうところを出し切れないっていうところがあるんですけど、うん、そういった障害を持つお子さんとかっていうのは本当にこう体の感じるままに体を動かすということがすごく得意で、うん、その表現が本当に素晴らしくて、ここは本当にインストラクターとして私が学んだ、お子さんたちから学んだ部分でもあるんですが、
そうなんですね。あの健常者の方々って、はい、笑われたくないとか、うんうん、失敗したくないとか、
はい、
なんかこうマイナスな面を結構考えますけれども、
はい、
障害をお持ちのお子さんたちはもう思ったままを、
はい、
表現したいままを、はい、素直に出すんですよね、
はい、もう本当にあの姿は私がダンスを始めてからこうずっとこうダンスってなんだろうっていうことをずっと考えながら来たんですけど、彼ら彼女たちの姿を見た時に、うん、あ、ダンスってこれだってすごく感じて、
うん、
はい、た部分ですね。もう本当に素晴らしいです。表現の体を持って表現するってこういうことなんだっていうのを改めて感じました、
うんうん、そうするとそのお子さんたちの発表会なんかは、はい、結構いろんな方々が、
はい、
見に来られると思うんですけれども、
はい、
皆さんたちももううるうるしちゃいますよね。
いや、毎年もう私ももちろんですけどお客様も皆さん大号泣してやっぱり年々こう最初はもうステージに立つこともやっぱり困難で、
あ、
もう立ったら大泣きしてしまってとかっていう子もあの日々のレッスンとかで人に慣れていき、
うんうん、
毎年の発表会で場所に慣れていってステージの上でもう一言も話せないし友達とも一緒に過ごせなかった子がステージの上で大勢の人の前で踊りを披露した日っていうのはもう本当にかけがえのない一日になって、
うん、そうですね、
はい、
そうするとそのご家族の方にとっても、
はい、
やっぱり喜ばしいっていうか、うん、感動の一日ですよね。
そうですね、
でそういうふうにこうステップアップしていくと、うん、日常生活もおのずと変わってきて、うん、
はい、
生き方そのものにも自信を持って、うん、いろんなものに取り組めるようになっていくっていうのはやっぱり情操的な部分から見ても必要なことだと思いますよね、
はい、
小松崎さんはそういうお子さんたちをご指導なさってて、
はいはい、
その一方で、はい、健常者の方々も、
はい、
これはもう本当にそのまま芸能界に進みたいっていう人たちも、
はい、
指導してらっしゃるわけですよね。
指導しています。
で、はい、今度芸能界に進みたいっていうお子さんたちは、
はい、
結構レベル高いと思うんですよ。
そうですね、
うん、でそういうところではやっぱりどういうものを中心に教えてらっしゃるんですか。
はい、やっぱり芸能界の世界って本当に目指す人も多いし、うん、言ってしまえば代わりもあのいくらでもいるって言ってしまえばいるような世界なので、うんうんうん、いかにこう自分を大切にできるか、自分自身を表現するっていうことをいかに大切にできるかっていうのと、あとやっぱりこうどの仕事もそうだと思うんですけれども周りを大切にするっていうところでつながっていくお仕事でもあるので、あのそういった考え方だったりとかっていうところを大事にするんだよっていうのを伝えてます。でそこに付随して、まあ、例えば歌だったり演技だったりダンスだったりウォーキングであの綺麗な立ち方っていうところができてくればつながってくるところがあるのでっていうふうに考えています。ナンバーワンを目指していくとやっぱりその周りとの関係性であったりとか、うんうん、どうしてもその競争社会の中でこういろんな取り巻く環境とか考えとかがあるんですけれども、うんうんうん、最後はナンバーワンでなくオンリーワンをどこまで追求できるかっていうところが最終的に生き残れるっていうのをが結構その肌身に感じた部分であって、
うんうん、
で、まあ、もちろんやっぱりナンバーワンでなければいけないモチベーションだったりメンタルとかもあるんですけれども、やっぱり結構それだとこの世界潰れてしまうんですね。いろんなそのキャスティングを受けていくんですけど、本当にだいたいその活動が自分でできるようになると月に何十件もお仕事の案件が入ってくるんですけれども、
オーディションということ、
あ、そうです、はいはい、オーディションが入ってくるんですけど、だいたい書類を出してそこで通ったら現場に行ってオーディションなんですけど、そこに行くまでにもうものすごい数を受けてものすごい数落ちなければいけないので、やっぱりナンバーワンと思ってその世界に踏み出してしまうと本当に精神が病んでしまうのあのやっぱり自分がナンバーワンじゃないとっていうところで潰れてしまうので、
うんうん、
もうオンリーワン その案件というかキャスティングがもしオーディションが落ちてしまっても、あ、ここは違う子が通っただけ、そのイメージに合った子はこの子だった、こっちの案件は私だっていう感じでオンリーワンとしてこう自分を強く保っていかないと。はい、だからダンスとかも結構そのチームでやるときは協力して一つの作品を作るときに、うんうんうん、みんなで一つっていう考えなんですけど、その中でもオンリーワン、私を自身っていうところを大事に持ってもらうようにっていうのを、ね、
そうするとナンバーワンとオンリーワンは本質的に違うので、うん、
はい、
ナンバーワンよりはオンリーワンを目指すっていうことは、はい、オンリーワンですから個性の部分をもうどれだけ豊かに表現できるかっていうことですよね。
はい、そうなんです。
いや、難しい世界ですね。
はい、難しいんですけれども、やっぱりなんかこう生きがいっていうか、そういうところにはつながるかなって思いますね、うんうん、
いや、でも小学校3年生から20代前半までの方々が習いに来ててって、はいはい、その中で、まあ、プロを目指そうっていう方々がどのくらいの道筋を経てプロになっていけるのかっていうのは、私は世界が違うので分かりませんけれども、どうなんでしょうか、こう今までそういう道で合格してた人たちは結構いるんでしょうかね。
実はですね、この道でいろんなそういう、こう技術面っていうのは、その、まあ、歌、演技、ダンスとかっていうのを磨いて、うん、人前に出れるようになるまではだいたい10年ぐらいって
そんなに
言われてます。どこか職人さん的なのと同じですよね。はい、なのでだからこう芸能プロダクションとかはもう本当に小学生とかちっちゃいうちに声をかけて手塩にかけて育てて、うん、パンって18、19とかなった時にこう人気が出て売り出したりとか、で今こうフレッシュな女優さんとかとしてメディアに出始まったよって名前が知れてる方も実は下積みかなり長くいて、
そうすると小松崎さんのところはまたスタートしたばっかりですから。
そうなんですよ、
先が結構長いということですね。
長い道のりになります。で、まあ本当に長い道のりなんですけど、どこかちょっと本当にもうそこを目指さなきゃいけないっていうわけでもなく、ちょっとそういう世界のレッスンを受けて、例えばこう、まあ、歌とかは私はやってないんですけれども、歌って自分が声で表現をすることの楽しさとか、ウォーキングで普段からの歩く立ち振る舞いで自分自身のその表現をする、ダンスで体を動かして自分の体のその体力をつけたりとか、体で表現する良さを知るとか、まあそういう部分で、まあ一種の本当にカルチャースクールと同じような感じで捉えてもらえても、捉えてもらって通いに来てくれても嬉しいなっていうのはすごくありまして、
なんかこう自信がないんだけれどっていう子が意外とレッスンを受けることによって背中を押してもらえて、私変わったっていう風になっていける可能性は大いにあるということなんですね。
はい、そうですね。
小松さんはなんでこういう仕事に入ろうと思ったんですか。
実はもう私のこの幼少期の体験そのものが今の仕事につながってまして、幼少期は結構引っ込み思案で、もう人の前に立つことが無理で、で自分も全く表現できずに、幼稚園から小学校の低学年ぐらいまでは本当に人前に立てずにいつもしくしく泣いていたんです。でそこで、まあ、習い事としてピアノだったりとか、まあ、ダンスをしていたんですけど、初めてステージに立ったりとか、ピアノとかで初めて、まあ、ピアノなんですけど私ボーカルをすることになって発表会でそこで歌わなきゃいけないとかってなった時に、うんうんうん、そこでパリンと殻が 破けて表現することがすごく楽しくなったんですね。でだんだんそこからどんどんどんどん人前に出ることが楽しくなり、ダンスもどんどん好きになって、で踊ることで本当にこう自己表現が苦手だった自分が表現が楽しくなって、表に出れるようになったので人見知りもしなくなって友達の輪がすごく広がったり、なんか自分の人生が変わったんですよね。でそのダンスをしていたことで、ちょっと学生時代は友人関係のトラブルがあり本当に学校に行けなくなった時期もあったんですけど、そこでダンスで出会ったり他で出会った人たちに支えられて学生時代なんとか過ごしてこれたりとかっていう、そのなんて言うんだろう、ダンスが私をすごく支えてくれた部分があったので、もうこの経験をそのままいろんな子どもたちにもつなげていきたいっていう考えを持ち、仕事にしたいなっていう気持ちが強くなったっていうのがきっかけであります。
小松崎さんご自身がすごく綺麗な方なので芸能界でも十分やっていけると思ったんですけど、裏方に入るとは私正直思っていませんでしたので
あの実は高校の時にちょっと表のステージに立って、そういった東京の事務所に入って活動はしたんですけれども、その時に考え方がナンバーワンだったんです。私の考えが
オンリーワンじゃなくてね、
はい、でかなり気持ちがやられてしまいまして、でまあ、その立ち位置的にはちょっとした、当時 AKB48 が先駆けで始まった時期だったんで、同じようなそのアイドルっていう部分がバーって始まってた頃だったので、アイドルとしてやっていたんですけど、なんか違う、私はダンスがしたいしダンスを広めたいっていう気持ちがすごく強くなって、でやっぱりそのナンバーワンとのオニアンとの気持ちの差で潰れちゃったっていうのがあって、やめたんですね。
じゃあご自身の体験に基づいてこういうそのスタジオを作って、いろんな方を後押ししたいって思われたのは素晴らしいことだと思います、
本当ですか、ありがとうございます。嬉しいお言葉です。
いやいや、本当に可愛らしくて素敵な先生に襲われて、そして性格も積極的になれるんだったら、やっぱ痛みを知る人が教えてくださるっていうのは、とてもこう理解してもらいやすいと思うのでいいことだと思いますから、ちょっと CK プロモーションスタジオで検索をしてちょっと調べてみてはどうでしょうか。どうぞこれから頑張ってくださいね。
ありがとうございます、
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週お迎えしたボスは本当に可愛くて素敵な女性でしたけれども、 CK プロモーションスタジオの CEO 小松崎千里さんでした。
また一つ世界を新しく、新型ハリアー誕生。一目で高級感と個性を印象付けるデザインや安心快適をサポートする先進技術を惜しみなく投入。あらゆるシーンに走る喜びを、ハリアーのことならお近くの茨城トヨタへ。
ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ、茨城トヨタの提供でお送りしました。